金峰伝がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ朗読の時間です。この番組は上野花子でお送りします。皆さんいかがお過ごしですか？6月ですね。これからは梅雨で雨の多い季節です。この前なんとなしに妹と話してた話が、日にちが経っても、ああそうやなと心をほっこりさせてくれてることがあるんです。日本の季節、四季の話をしたんです。夏至っていつやったっけなんて聞かれたことから、土用の丑の日ってどういう暦のことなんとか、言葉は知ってても中身はちゃんと説明できんことが多くてお恥ずかしい限りなんですけれども、それで妹と調べたんです。最近は本当に日が長くなりましたよね。そういうのもちょっと前やと6時はもう真っ暗、不思議やな季節ってなんて話しました。日本人としてこういう暦やら風情ある四季を深く味わいたいなと思ったことでした。さて今回の朗読は三浦綾子百の遺言です。三浦綾子さんは戦争を体験し、生涯を病と共に生きたからこその生きることと平和へのメッセージを多くの作品に表されました。この本の著者小御堂和弘さんは、北海道旭川で長年牧師として働かれる中、晩年の三浦さんと親交を深く持たれました。三浦さんの死後、三浦綾子さんの言葉と聖書というテレフォンメッセージを約10年続けられ、まとめられたのがこの本です。三浦綾子さんの珠玉の言葉と背景にある聖書の言葉を合わせて味わっていただきたいと思います。今日はどんな言葉でしょうか。ここで朗読する前に一曲お送りしましょう。朝凪プレイズで慈しみ深き。ギターの演奏でお聴きください。 朝なぎプレイズで慈しみ深きをお送りしました。では三浦綾子百の遺言の第18回目を朗読します。許し合って生きよう。我々人間はすべて弱さと過ちから作られている。我々の愚かさを許し合おう。これが自然の第一の掟である。帰り来ぬ風より。北海道では毎年晩秋になると雪虫が舞います。この雪虫が舞い始めますと、1-2週間で平地にも必ず雪が降ります。毎年のことですが、この雪虫は実に不思議な生き物だと思います。やがて雪が降ることを私たち人間に知らせる使者のようですし、また預言者のようです。昔、神はご自分の御心を人々に伝えるために、何人もの預言者を使わされました。預言者の使命は、まことの神の実在と愛、人々の罪、そこから悔い改める必要があることと、救い主イエスを人々に指し示すことでした。三浦綾子さんがデビュー作、氷点で伝えようとしたことの中心点は、人間が生まれながらに持っている現在についてでした。現在とは、わかりやすく言えば、的外れの生き方です。人間は、どこまでも自分は正しいと主張し、自分の罪や弱さを認めようとしません。自らの罪、過ちを棚上げにして、他者の罪や過ちを激しく批判したり、糾弾しようとしたりします。振り返ってみれば、私自身もそのような存在であると認めざるを得ません。最も重要なのは、あの人が、この人が、という前に、自らの罪、過ち、愚かさを率直に認め、悔い改めて生きる謙虚さを持つことです。聖書の言葉。神への生贄は、砕かれた霊、悔いた心。神よ、あなたはそれを蔑まれません。詩編51編17節。今日は、許し合って生きようというテーマでした。これも難しいテーマですよね。でも、大切なメッセージを今日も共に考えてみたいと思います。皆さんは許すということを意識したことがありますか？面と向かってあなたを許すって言われたことはありますか？待ち合わせに遅れたりして軽い会話の中で、もうしゃあないな、許したるわというようなことではなく、相手もしっかり意識した中で許すと宣言されたこと、私はあるんですね。ある人に、あなたのこういう部分を私は許せなかった。認められなかった。でも神様との祈りの中で許そうと決めた。だからあなたを許す、というようなことを言われたことがあるんです。これを言われた時、私自身はその人を苦しめていたなんて全く気づいていませんでしたから、びっくりしました。でも、この言葉は後々私のうちに残ったんです。許すというと、何か過ちを犯したことに対して許されると考えますよね。でも、この経験は過ちではなく、弱いところを持った私の存在そのものを許されたっ ってことなんだなと理解したんです。そしてそれは神様の許しと同じだと思ったんですね。皆さんは自分の弱さ、過ちって意識したり、そのことで苦しんだりしたことがあるでしょうか。三浦綾子さんの評点を私も読んだことがありますが、犯人の子を育てるということを課せられていたことを知った中で、その心の葛藤が描かれていますね。育てる親も、育てられている子も苦しみます。人は受け入れたい、愛したいと願っていても、自分に害のない人、苦しめない人さえ本当に受け入れ、愛することが難しいです。見返りを求める愛ではなく、無償の愛です。たとえ相手がどうであれ、愛するという愛。これは私自身も持てていないと心を探られます。弱さや過ちを認めると、自分があまりに醜くて、崩れ去りそうな怖さを感じるかもしれません。それは的外れな生き方です。でも神様の許しは、犯してしまった罪のみならず、心の根っこにある現在、これから犯すかもしれない罪まで全部含めて、罪人である存在そのものを許す許し、愛なんです。その許しを、愛を知るには、人それぞれ時があるのではないかなと思います。雪虫が雪を知らせるように、その人の人生の中で最も良いと神様が思われる時に向き合う時が来ます。それは求めることから時を見つける人もいますし、自分では知らない間に罪と向き合うような出来事の中に置かれて、自分を見つめ、神様の許しを知る人もいるでしょう。神様はどんな人に対してもこの許しをくださっています。情けなくて、弱くて、どうしようもない私が愛されて許されているのです。皆様もこの愛と許しに出会い、解放されて人生を歩まれることを願います。ぜひお近くの教会にお出かけください。ここで最後の一曲をお送りしましょう。森重昇さんで、私のもとに来なさい。
疲れた人、重荷を負ってる人は、私のもとに来なさいとイエス・キリストが言われます。私があなた方を休ませてあげます。すべて疲れた人、重荷を負ってる人は、私のもとに来なさいとイエス・キリスト ストが言われます。私があなた方を休ませてあげます。すべて疲れた人、重荷を負ってる人は私があなた方を休ませてあげます。すべて疲れた人、重荷を負ってる人は
森重のボルさんで私のもとに来なさいをお送りしました。皆さん、今回はいかがでしたか。この放送は金宝殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金宝殿公式ホームページをご覧くださるか、金宝殿に直接お尋ねください。また何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。次回は7月にお届けする予定です。また以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。この放送は朗読者の上野花子でお送りしました。それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。